経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克典が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開してますので、ぜひ概要欄からご登録ください。はい、参院選近づいてまいりました。選挙が熱くなっているわけなんですけども、それと同時に参政党が非常に注目されているという状態となっております。その中でですね、参政党は実は裏とつながっている、ね、ジャパンハンドルとね、神谷さんが面識をしたとかですね、また、マツダプランのですね、まあ、デジタル通貨発行、これはですね、ムーンショット計画につながるんではないか、そんなね、批判も多く見られているわけなんですけど、この批判とですね、じゃあ参政党の位置づけ、これをどう捉えていくのか、横森はそこをですね、解説しましたので、ぜひこの落書き解説をご覧ください。
はい、最近ね、勢いのある参政党についての質問ですが、参政党は自民党の別動部隊と、緊急事態における受験法賛成、ジャパンハンドラーと言われている外交評議会 CSIS との関係性がある、マツダプランをマイナンバーに紐付けしたデジタル通貨を推進するなどと批判されていますが、横森さんの参政党についての見解をお聞かせくださいということですね。
そうね、なんか最近そのね、政治系の質問がすごく増えてきたよね。はい、ちょうど選挙も近いっていうこともあってね、だと思うんだけれど、そうね、まあいろいろ細かいところあるんだけど、まず考えなきゃいけないことは、はい、物事っていうのはね、マクロ視点っていうのがあるんだよ。
はい。
あとミクロ視点っていうのがある
ん
だよ。
うん。
これマクロっていうのはもう大きな流れ。大きな流れと、まあ、ミクロっていうと小さな、まあ、政策みたいな感じなのよ、はい、大きな流れっていうと、例えばグローバリズムとかさ、グローバリズム、それで小さな政策っていうと、例えば減反政策とかさ、いろいろあるじゃない、
うん、
デジタル化にしてもそうだよね、
はい、
デジタル化とかさ、
はい、
まあ、こういう大きな流れであるんだけど、あとまあ9条とかさ、あるじゃない
そうです
ね、こういうのがミクロなのよ。
うん、
グローバリズムなのか、例えば保守なのかね。保守っていうか、例えば国をトランプみたいに国内優先とかね。
うんうん、
国内政策優先とかあるじゃない。
はい、
こういうのがあるんだけど、結局、まあ、細かいところはね、ここいっぱいやっぱり対立軸があるのよ。細かいは細かいで。ね、小さな政策が。いや、これそのまま進めていきたいとかね。例えば派遣法とかさ、いろいろあるじゃない。
はい、
派遣推進したいっていう人たちが今の勢力でしょ、自民党でやってる勢力でしょ。まあだからそういうことには反対とかさ、そういうこともあるし、なんだっけ、あと戦争に行くんじゃないかとかね。
あの受験法とかですかね、あの緊急事態条項とか、
まあ、そうそう、緊急事態。小さい政策も大事なんだけど、まずこっちなんだよね。まず視点がね、まあ大きい。こっちから見るってことよ、上から。ね、
はい。
こっちから全体を見ていくっていう感じなの。
はい。
で、まあ、大衆的っていうのかな。細かいことばっかり言う人たちは、ここばっかり見てんのよ。こっちから見てないのよ。
はい、
もうこれ、ほら、ヘッジファンドやってるからね、それは。もう、マクロ基本なのよ。
はい。
もちろん、ミクロも大事なんだけど、マクロを見てから、どういう大きな流れがあるのかと。じゃあ今世の中で進んでる方向っていうのはね、わかるでしょ？もうグレートリセットへの流れなんだよ。
うん、
だから時間軸で言うとグレートリセットへ向かってる。これは何でかっていうと上がそういう風にしてるから。じゃあまあはっきり言うけど、これグレートリセット後の世界っていうものがどういう風になるかっていうことね。まあ大体2023年からまあ2030年ぐらいまで。ね、この7年間。まあ、ここでもうはっきり言って、とんでもない時代に入ってくるよ。もう苦しくて苦しくて。もう生きるのも大変なような時代に入ってくるね、ここね。今まだみんな分かってないと思うけど、まあ、だんだんね、インフレも進んでって、インフレが加速していったらそうなるよね。もう
今や、円安になってなんかちょっとおかしいんじゃないかっていうのは気づき始めてるような気がしますけどね。
う
ん
う
ん、
まあ、日本でもそうか、アメリカでもスタグフレーション懸念とかさ、世界中でスタグフレーション懸念、ね、これもう毎回、経済クラブで言ってるでしょ。スタグフレーションになって、そしてこのスタグフレーションが始まったら、ここでハイパーインフレが始まるわけよ。
このスタグフレーションの後ですよね。うん、通貨の信頼が崩壊するってことですよね。
うん、そうそう。だから、こうなった時に、じゃあ次どうするのかっていうことなんだけど、まあ、この時にね、もう、こんな話どうでもよくなっちゃうわけよ。9条なんて。全世界的にそういうふうになってくるわけよ。中国だって崩壊してくるよ。日本だって崩壊するし、ね、アメリカも崩壊するし。で、そういった時に、まずこの期間は生き延びなきゃいけないんだけど、じゃあこの後の世界なんだよ。2030年からの世界。 もうこれが世界政府になるか、もう本当になんていうの、日本型の独立していくかっていうことなのよ。世界政府ってなったらもうやり方わかるよね。何をやるかって。ね、こっちの方が食料を渡すと。
はい。
その代わり言うこと聞けっていうことになってくるわけ。
まあ、あなたは私たちを管理下になりますと。
そうそうそう。
それに従ってくださいみたいな感じですよね。
ね、アジェンダ2030とかあるじゃない。もうみんなそういう方向のために今全世界で取り組んでんだけど、ここのところが独立していけるっていう可能性はここにぶっ壊れた後だったらできるわけだよ。ここはね。だけど、この手前のとこ2023年から始まるね、本当の大恐慌と、まあ言っちゃっていいかな。なんか大恐慌って言っちゃいけないみたいだね、YouTube では。
広告が承認されないっていう問題が起きるっていうことですけど。
だからここからもう大恐慌だというのはもうね、シナリオグレートリセット言ってんだから、シナリオだというふうに見ていいでしょ、そこは。なんかそういう時にどっちになるか。じゃあこの時に、じゃあ、今まで通り行くのかと。だから、例えば自民党、ね、維新。
維新。あと、公明とか、
ね。うん。これでそのまんま行ったらどういう風になるかと。もう世界政府になるのは分かってるわけよ。まあ、だから世界政府にしてもいいよ、別に。もう国民がそういう風に思うんだからさ。ね。国民もマスコミもそういうのにさ、もう乗せられていくわけだから、世界政府になったらどういう風になるのっていうこと。もう、独立した考え方とか持てなくなるから、もう。今でさえね、この YouTube とかさ、いろんなところでね、言論統制されてんだけど、これ、言論統制じゃなくて1984の世界に入ってくるからね、本当に。
ジョージ・オーウェルのね。
そうそうそう、だからここからビッグブラザーの世界に入るか、だから少しでもこれだと可能性があるんじゃないのっていうことなの。だから、こういったところでさ、例えば CSIS との関係あるって言うけどさ、政治やっていく上では取り込んでいけないわけよ、いろんな周りを。
そういう人脈ですよね。
うん。うん。だから、はっきり言って自民党でさえ、例えば、参政党なんてすごく小さいよ。本当に、まだ、生まれてもいないんだから。うん、国会議員一人もいないんだから。
はい。
一人もいないところにも、ああでもない、こうでもないって。だけどさ、一回やらせてみたらどうなのって。うん。いうことよ、まず。
まあそうです
ね、だから可能性として、そのね、やらせてみたら分かると思うよ、本当に。じゃあ神谷さんはあれだったと。
DS の手先だったと。
DS の手先だってバレるじゃない。だけどさ、今の自公とかこっち、ね、維新は上海電力とかさ、でしょ自民はもうね、完全に DS の手先じゃない。
うん、
ね。だからこんなの分かりきってるわけじゃない。この公明党だってね、どういう関係かとかさ、大体分かりきってることなんだけど、じゃあこっちそのまま行かせるのか、新しいね、流れ可能性の中で行かせるのかっていうだけで、別にこういうさ、デジタル化、はっきり言ってこれね、参政党の党員になればいいんだよ。
やっぱり今までと全く違うのは、うん、その政治資金をね、党員が出してるんですよね。そこがすごいなって思ってて。
そうそう、ちょっと待ってね。はい、今ね、話ずれちゃうから。
ごめんなさい。
党員になって、ね、はっきり言って自分なんか松田プラン反対だよ。わかる？党員になってこれ反対って言えばいいじゃない。
そうです、
ね。だからそうする、ね。だからこれが参政党なのよ。例えば自民党の中で TTP 反対とか言ってもさ、
もう上が決めちゃってるからね。
上で決めちゃうわけでしょ、自民党とか。もうトップダウン型なんだから。賛成とは下から上がるっていうやり方ね、ボトムアップ型なの。だから党員の総意で、どうせやるよ、これ。例えば、ね、マスダプランで行っていいですかって、賛成党の中でね、各支部から全部そういうね、アンケートが来るわけよ、党員に。そして、はい、じゃあこれはダメ、ダメ、ダメって言ったら、はい、じゃあマスダプランは載しませんとかね。そういうふうになるわけじゃない。
そうですよね。
で、だから賛成党が他と違うのは、トップダウンじゃない。トップっていうのは、だからこれ自民党なんて本当は中間管理職みたいなもんなんだよ。
うん、
上の目ん玉があるんでしょ。目ん玉から来てるわけだから、ね。上からこういうふうにしなさいと言われて、それでやっていくのか、
うん、
ね、下から上げていくのかの違いなのよ。
うん、
だから、文句言うんだったら、党員になって言えばいいんだよっていうこと。
確かにそうですね。うん、
ね。それからさ、もう、いろんな党があるでしょ？これ、これ、いろんな党。それで党の政策がいろいろあるけれど、これが嫌だ、これが嫌だってみんなあるわけよ。はい、ほとんどが。じゃあ、これが嫌だ、一つ嫌だから、はい、ここは支持しない。だけど、じゃあ、自民党なんかどうなのこれ。
全部罰じゃん。
もうなってるでしょ。もう全部罰でしょ。あ、一個ぐらいあるとか。もうこれだけでしょ？じゃあ、これどっち投票するのっていうことなのよ。だから、丸が自分の考え方がまず通るか通らないかっていうのも一つでしょ。
あ そうですね。一部をちょっと切り取ってね、なんか思想はいいんだけど、みたいなね。あそこが気に食わないところがあるよ、みたいなね。言いがちですよね。
うん。だから、それで自民党の補完勢力とか言ってるけど、ちゃんとさ、神谷さんの演説とかさ、そういうのよく見てさ、聞いてほしいんだけど、大体見てないよね。
見て
ない。それと、まず見てないで、ここ、ミクロ視点でやってるわけよ。こうやって、細かいところを。
言ってますね。ね、
だから、マクロで捉えなさいと、まず、うん。これね、そういうこと言ってる人ってね、絶対株下手だよ。ミクロしかやってない人って株すごい下手なのよ、
うん。
株とか投資すごい下手なの。マクロで大きな流れ捉えていればね、これ本当にあれなんだけどね、こういう流れいっぱいあるでしょ。
はい。
ね、ミクロしか見てない人はこういうふうに下がった時に売っちゃうんだよ。ここで。だけど、マクロを見てたら、どうせこっち行くんだからって言って、この大きな流れ取れるわけ。こっからここまで。うん、だからミクロの人って、どうしてもね、そうなっちゃいがちなのよ、本当に。で、日本人のほとんどがね、株で勝てないようにさ、ミクロなんだよ。
はい。
だから、ミクロ視点っていうのは、ミクロやりすぎるとどうなるかっていうと、もう物事が判断力が悪くなるんだよ。だから、まずマクロなんだよ。大きな流れを考えなさいって、まず。それで、そういう中でミクロ、政策決定とかはミクロの政策なんだ。だから、大きな流れと小さな流れ、これ、マクロやらずにミクロやると、ミクロだけとか、いろんな人がいるけど、ほとんどの人はマクロは見てない。
まあ、確かに、そういうことですね。わかりました。まあ、だから、過去のね、歴史の中で、今置かれている、この、まあ、状況ですよね。まあ、これから始まる、まあ、2023年から2030年の、その時代、ね、これはグレートリセットに向かっている、完璧、その、まあ、1984のね、ビッグブラザーですよね。完全全体主義に向かっている、そこの中で、今ある、ここの政治ですよね。ここをまずどう捉えるかっていうところですよね。
そうそう。だから、どう捉えるか。だから、これはね、自分の中で、はっきり言って、どっちでもいいわけはどうなったって、正直言うけど。
はい。
ね。なんでかって、自分が決められることじゃないから。
そうですね。ね、
こうなってほしいとも思ってないしさ。
うん、
ね。だから、ああ、そういうふうになっちゃうんだなと思うと、そういう中でなんだかんだで生きていくよ。ね。そういうふうには考えるよね。だけど、うん、そうなったら多くの日本人、ああ、かわいそうな人が増えるなっていうふうには思うだけ。
だまあ、そこの中で、ね、
その。こっち行っちゃったらね。
そうですよね。
こっち、こっち、こっち。
うん。こっちっていうのは、あ、そうですね。ビッグブラザー万歳の世界ですよね。
そう。
ビッグブラザー素晴らしいと。
新レスリングオルガニゼーションに行くわけよ。新レスリングオルガニゼーションになったら、まあ、かわいそうだよなっていうふうに思うだけで、あ、だから別にこっちにしたくなかったらしなかったっていいんじゃない？
うん。そこの中で、まあ一応その参政党が置かれているそのポジションですよね。反グローバリズムというキーワードをこう言っているその中で、まあいくつかね、自分が気に食わないようなね、ことをたとえ言ってたとしてもですね、うん、その全体のマクロ的視点ですよね。だったらじゃあ自民とか維新とか公明、もしくは政治すら諦めるっていうね、そういう選択とかもあるとは思うん
です。だから諦めればどうなるってもうこっちの方向で行くわけだから。諦めればもう間違いなくこっちに行く。世界政府に行くよって、
はい、まあそこの中で
もうそれでいいんだったらいいよって別に、だから世界政府って何って陰謀論かって言って思う人もいるけどさ、まあ大多数がそれだよね。だから分かってないんだよね、世界政府のことも。だってこんなのもう堂々と言ってるんだからね、ダボス会議だろうが何だろうがね、そこら中でもう世界政府作るって言ってんだよ。もう陰謀論でも何でもないんだけど、
まあ、そもそももう WHO で世界の健康管理します。でそこに各国のいろんな、ね、法律以上のね、例えばパンデミック条約みたいなものがもしできるとしたら、もうそれに近いところがありますよね。一つの一団体が世界のパンデミックにおける政策を決めちゃうというところになると、ある意味そこも近い感じにはなると思いますけど、うん、まあ、そういうところも見て、そこの中でですね、まあ、今おける参院選の選択肢がどこに選びますかというところになるんですかね。
う
ん、
だからもうなんか立憲とかさ、いろいろなんかわけわかんない。あ、そうそうそう、これね、うん、思ったんだけど、いろいろなね、自分もミクロ分析するのよ。
はい。
ミクロ分析してたら、うん、立憲支持者が反参政党多いね。
ああ、なるほど。まあ、それは野党同士ではあるのかな。
なんていうの、立憲はっきり言って今度維新にもう大敗するっていうことを言われてるじゃない。
はい。
だから立憲と立憲支持者って言ったらもう知ってるでしょ、もう。 左、トンペイだよ。この左の人はもう反参政党だね。だから参政党ってもう超右じゃない。
はい、
多分これかなと思って、いろんな
ちょ
っと
人について
、あ、この人どんなこと過去に言ってたのかなって、ずらーって見て、あ、なんだよっていうのもあるよね。
立憲か。
立憲系だよって。立憲とか共産とかさ、この辺が多いね。見てたら。あ、なんだと思ったね。あ、やっぱりね、これね、選挙で、
はい、
維新にもやられ、参政党がね、上回ってくると、立憲はね、一番苦しくなるよ。
なるほど。
一番苦しく、だから、立憲自体が不動票っていうの取れなくなっちゃうけど、不動票もやっぱりある程度入れてたわけよ。特に民主党の時からもそうだけど、
そうですね。
不動票が若干入ってたんだけど、その若干の不動票がなくなったら、立憲でも落選する議員がバタバタ出てきちゃうということでね、参政党批判が、まあいろいろ出てくるんじゃないかな。とにかく左の人って性格的にもう超ミクロだから。
ミクロっすね。
超ミクロが多いから左の人が。
確かにね。あ、ポジションが取りたいですね。
だから、うん、簡単なんだよね。アメリカでもそうでしょ。まあ BLM にしてもそうでしょ、
うん。
LGBT にしても超ミクロでしょ、やってることは。
そうですね。わかりました。
だからそういうことでちょっとまあ、はっきり言って、あ、なんだっていうことはもう大体見えてきちゃったんで。
はい。
まあ、あまりにもね、ちょっと政治の質問多いんでね、ちょっと少しだけ解説しましたんで。
はい、ぜひね、参考にして、ミクロよりもマクロしてですね、その世界がどういう流れに流れてるか、そこの中でどういうことを言ってる人たちを選んだらいいのかっていうことを考えればいいということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実。を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。